皆さんこんにちは、杉田真理子と
石川恵加子です。グッドニュースフォーシティーズは都市、建築、まちづくりに関するさまざまなグッドニュースをざっくばらんに話す番組です。今回のポッドキャストは東京大学連携研究機構不動産イノベーション研究センタークレイとフォーシティーズが共同で作った雑誌リジェネラティブコモンズ場所と地球が続くための関係づくりのインタビューを特別に収録したものです。ゲストは株式会社草冠代表かやぶき職人である相良郁也さんにお越しいただいております。循環するかやぶきを現在に引き継ぐというテーマでお話をお伺いしました。はい、今回のゲストは草冠の代表である相良郁也さんです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。はい、まずじゃあ草冠の活動について今どんなことをされているかお伺いさせてください。
はい、はい、草冠はまあ基本的にはあのかやぶき屋根の修復をする職人の集団というので、まあ、基本的な仕事内容としては、既存のかやぶき民家の修復ですね、傷んだものをやり直すっていうのを主軸にしながら、かやを使った現代的な取り組み、伝統的なもの以外のものをいろいろとやったりとかしています。とあとはですね、そのかやぶきに関わる、例えば材料となるかやを調達するためのかや場っていうものがあるんですけど、それがまあ年々減少していってる傾向にあるので、その、まあ、特に自分たちの目の届く範囲の、まあ、近畿圏ベースなんですけど、すすきがたくさん生えている草原はあるんですけど、その材料として刈り取っていないっていうところに、関わっていって、かやを刈り取ってもらって、でそれを我々が、材料として買い取ることで、まあ、その、草原の景観を維持している人たちの活動資金にするとか、うん、みたいなとこをなんか、大きな仕事の軸としてやってます。
うんうんうん、相良さんがそもそもかやぶき屋根とか、そのすすきに興味を持ち始めたきっかけっていうのは、いつだったんですか？
20代前半の頃なんですけど、でもたまたま本当にかやぶきに出会って、あ、なんかこれは俺のやりたいことの延長線上にあるっていうのを思って、このかやぶきの世界に入ったと、まあ、弟子入りしたっていう経緯があります。
当時は何を勉強されてたんですか？
当時は何を勉強というよりもその、お百姓さんになりたいなっていうのがあって、その、まあ、神戸なんで阪神淡路大震災を経験してるので、で当時中学3年生だったんですけど、なんかこう、まあ、もう北斗の拳の世界みたいな、あららら、みたいな、もうこう何もかもがこう、なんていうんですかね、リアルがむき出しになったっていうか、こう普通に淡々とのうのうと暮らしてた中学生なんですけど、まあ、目の前で本当になんかこうなんかビルが崩れたり道がなくなったりとか、でなんか 人々が困ってたりとかっていうのを見てしまったっていうのがあって、で、まあ、それがやっぱり一つの、まあ、原体験としてあってですね、でそのままこう大人になっていく過程で、まあ、やっぱ高校生とかはね、他に楽しいことがあるんですっかり忘れるんですけど、DJ してたりとか電気使って音楽流したりみたいな、なんですけど、やっぱいざこう自分がいわゆる成人というか二十歳になって、どうやって生きていきたいかなと思った時に、お百姓さんになりたいなっていうのがあって、まあ、だそれはあのいわゆるそういう非常事態に、自分で生きていける力を身につけておきたいっていうのがあって、その家が神戸市北区の田舎なので、で田畑も持ってたので、まあ、おじいちゃんと一緒に米作ったり野菜作ったりみたいなのをしてる時に、まあ、たまたまかやぶき屋根のアルバイトがあるっていうのを聞いて、で行った時にその草を刈って屋根を拭いて、それは将来の肥料にするっていう、そのなんか循環のシステムを見た時に、あ、これはなんか生きていくための知恵が詰まってるなみたいなのがあって、そのかやぶきの世界に入ったって感じですかね。
今その、神戸の北区工房ってところにいらっしゃると思うんですけど、その地域の中で この草冠の役割とか役目みたいなのは今どんなところに、
まあ、基本はやっぱその地域にあるかやぶき屋根の、修復みたいなのをやってるんですけど、草冠というよりも、まあ、僕自身が地域の地域活動みたいなのに、王侯本陣とかあそこの保存の理事とかをやったりとかして、あとなんか例えばこう村でイベントがあるときに人手が欲しいときに野郎どもを連れて行って立て込みをしたりとか、まあなんかそういういろんな、なんかあの若い使えるやつらみたいなとこも含めて、なんか地域の中で認識してもらってるようなとこあります。
なんか草冠自身その北区でやりつつ、うん、東京だったり、うんうんうん、いろんなエリアでも活動されてると思うんですけど、はい、そこの住み分けだったり、
うんうんうん、
なんかこうなんていうコネクションみたいなのをどのように考えているんですか、うん、
基本的には自分の生まれた村を主軸にして、うん、全てそこに還元したいなっていうベースのもと、うんうん、で、もう一つは、例えばそのなんていうんですかね、こうかやぶきに関わることによって知った伝統的な素晴らしい知恵っていうのがたくさんあって、
うん、
でそれを、こう少しこう都市にギフトするというかお裾分けするみたいな感覚で、うん、積極的に自分たちが住んでるとこ以外にも、こう行くことによって伝えていくみたいな、うんうん、っていう感じ の, あの考え方なので、基本的には、うん、あの軸があって行って戻ってっていう、海外に行こうが一回戻るみたいな、うん、東京に行こうが一回戻るみたいな、うん、っていうなんか中心軸みたいな感じで考えているので、
うん
うんうん、なんかあんまりまあ分かれてないというか、うん、ここにいながらどっちに行くかみたいな感じなので、うんうん、
お裾分けをしていく
ですですです、なんかやっぱ僕だけが持ってるともったいないなっていうのと、うんうんうん、ぐるっと一周回って伝統的な知恵って現代の中ではある種最先端な部分がたくさんあるので、
うん、
それを、なんていうかおじいちゃんおばあちゃんとかに教わったものを現代語訳して届けてるようなイメージです、ね、うん、
な
んか翻訳家みたいな、なんか感覚で東京とか海外とか行ってます、
うん、なるほど、その中で、はい、そのそれこそ東京で の,、うん、あの事例についてお伺いしていきたいな、うんうん、はい、石川も最近行ったみたいな、
はい、ありがとうございます、うん、はい、
ハオイズライフテーマ、はい、あのちょっとご紹介いただける、
ね、僕はあのメインキュレーターとかでもなくてまあ、あの、うん、なんかこう依頼があって一緒に作ったりしてるんですけど、うんうん、まあ、まさにもうハオイズライフっていうすごい、すごい分かりやすいテーマで、うん、まあ、これからの世の中をどういうふうに生きていくかというか生き延びていくかみたいな知恵だと思うんですけど、うん、まあ、なんかそういう中でやっぱりあの茅葺きとか石積みとかがあったと思うんですけど、うん、なんか伝統的な農村の知恵っていうのが結構なんかクリティカルにこれからの世の中にこう活かせるんじゃないかみたいなところが、うん、キュレーターの方々と話してる時にあって、うん、でメインキュレーター の, あのアトリエワンの塚本さんが、はい、かやぶきやりてみたいな感じ
で、ね、
なってその、トモアミっていうかやぶきの中でも最もカジュアルな、うん、誰でもできるような知恵を使って、うん、まあ、ちょっとあのなんかオブジェみたいな、はい、モニュメントみたいな感じなんですけど、うん、ああいう工作物を作って、うん、でそれを作ること自体もあれ実はワークショップでやってて、
ね、
で一般参加を募ってそのトモアミっていう一番簡単なかやぶきの技をその場で教えて、
うん、
でみんなで編み込んでそれを僕たちがそこに止めていったみたいな、うん、であの不信と請負って塚本さんが言ってますけど、うん、やっぱその請負っていわゆるなんか家建てたいなってなったらもう業者に頼んで、
うん、
全てお任せでお金を払って作ってもらうんですけど、その不信か不信の方は自分たちも関わることによって一つのものを作っていくっていう、
うん、
まあ、そういうなんか関係性がこれから結構都市部においても重要なんじゃないかなっていうのはなんか思います、
うん、なんかその話でいくと、
うん、
前回ちょっとメッセージさせていただいた時に、うんうん、その自然の中で暮らすバランス感
覚の
話はあって、
うん、はいはいは
い、その中に多分不信の話とか、その頼もし子、
頼もし子ですね、まあ、不信とほとんど意味は一緒なんですけど、
うん、その農村特有のコミュニティから生まれた言葉だったり、
うんうん、
その真ん中を大切にする感覚っていうことが結構印象的で、
うんうんうん、はい、
そのなんか感覚についてもちょっと詳しく聞きたいなと、
はいはいはい、はい、
思いました。
なんか大前提としてその村って、群れのことなので、
うんうん、
こう群れないと生きていけなかった時代っていうのがずっとこの戦前戦後ぐらいまであったので、
うん
うん、例えば、そのコミュニティの中で揉めましたという時に、
うん、
もうええわって言って他に行くとこがないんですよ、
うん、
っていう前提のもとに成り立ってる知恵っていうのがまずあって、
うん、
なので、そこで揉めてしまうといわゆる村八部っていう、
はい、
家事と葬式だけは面倒見てくれるけどそれ以外は関わってくれないみたいなことになってしまうので、
うん、
でだから基本的に揉め事があった時はお互い間を取らないと、
うん、
コミュニティ全体がギスギスしてしまったりするので、
うんうんうんうん、
で常にこうなんかお互いの言い分の間を取るみたいな知恵がさっき言ったような頼もし子とか、
うん、
あのなんかそういう不信とか、
うん、
そういうなんか関わり方の中で生まれてきたっていうのがあって、
うん、
現代においては例えばあのもう嫌やってなったら違うところに移住っていうのができるじゃないですか、
うん、
でも本当に昔ってなんかあの出れないので、
うん、
その行った先で受け入れてもらえるかどうかわからないっていう状況がある中であの揉め事が起きた時にその、コミュニティの中で解決するための知恵っていうのがさっき言ったような、うん、 ものになりますね。うんうんうん、
あの相良さんはその感覚というか、うんうん、どうやって培ったんですか。
とね、なんかちょっと考えてみたんですけど、うん、なんかいくつかあって、一つはね、僕次男なんですよ。兄貴と弟の間を取り続けてきたので、うん、
真ん中、
そう真ん中、真ん中なんですね、存在として。
あ、
そうです、そうそう。なんで兄貴の顔色と弟の都合とか気分とかを見ながら、こう自分がどういう立場にいたら一番兄弟がうまく回るかみたいなのを考えてきた、うん、悲しい次男坊の定めっていうのがあるのと、
はいはい、
あとはだからそのおじいちゃんおばあちゃんとあのずっと暮らしてたの、特に晩年10年とか一緒に暮らしてたし、で茅葺きに関わってから、基本的に十数年ぐらい前まで茅葺き屋根のクライアントっておじいちゃんかおばあちゃんなんですよ、うん、でものすごい数のおじいちゃんおばあちゃんと付き合ってきたんですよね、長い時間、
うんうん、
もうなんか20代の頃とか多分日本でトップレベルのおばあちゃんのメルトモがいた自信があるんですけどぐらいなんかこう付き合ってきた中で、うん、おじいちゃんおばあちゃんのあのその真ん中を取ってきた人たちの感覚は多分染みてるんですよね。
あ、
だなんか気がつけばそうなってたみたいな感じがあるかなっていうのは、なんか、うんうん、どこで身につけたというか、
うんうん、
まあなんかその次男坊であったっていうのと、
うん、
あの20代の頃を過ごした環境がそういう環境であったっていうのが結構大きいのかなってなります、
うんうんうん、なんかそういう意味ではもう都市ってそういう、ね、うんうん、コミュニティがもうある種崩壊というか、うん、
はいはいはい、
まあ限定的にあるところもありますけど、うんうんうん、なくなってきてる中で、
うんうん、
この感覚を私たちはどうやってこう、
うん、
獲得していったらいいんだろうなと
か、
なんかどう伝えているのかあったりしますか。はいはいはい、
なんかその、僕今日農村の考えがベースになってしまうんですけど、
はい、
なんかプライベートとパブリックの比率っていうのがすごく面白くて、
うん、
なんか曖昧なんですよ、ものすごく、
うんうん、
例えば茅葺き民家に関わらず古い民家って縁側っていうのがあって、
うんうん、
そこってなんかどっちでもないんですよね、
うんうん、
建築的によく内でも外でもない空間、うん、曖昧な領域っていう風に定義されてるんですけど、
うん、
本当になんかこうフラッと来た人が玄関に入って座敷上がるほどの用事じゃないねんけど、
うん、
ちょっと顔見に来たって言って縁側に座って、
うん、
で家の人もまあ、なんかお茶でも出しながらちょっと縁側でこうコミュニケーションを取って、あほな行くわみたいな、
うんうん、
なんかこう なんだろうな、都市部においては会いましょうとか、
うんうん、
なんかじゃあ会議しましょうって言って、うん、なんかこう大義名分ありきで会うじゃないですか、
うん、
でなんかこう人の日常がこう自然に触れ合う空間がセットされてるっていうのがあって、
うんうん、
田んぼのあぜとかもそうなんですけど、なんかあの田んぼってやっぱなんかこう家が遠かったりすると、
うん、
いちいち帰って休めないんで田んぼのあぜに腰掛けて休むんですけど、
うん、
あぜ言ったらものすごい長いベンチみたいなイメージなんですよ。で、あなんか何しとんのみたいな、
うん、
何作ってんのみたいな感じで10分15分ちょっとこう話して、
うん、
でまたこうじゃあ俺も仕事しに行くわみたいな、うん、なんかこうお互いの日常がごくごく自然に触れ合える、
うん、
あの公共でもなくてなんか私的な空間でもない場所がたくさんセットされてるっていうのがあるので、なんか例えばこのバイソンギャラリーなんかでもなんか道沿いにベンチを置いてなんか通りすがりとか腰掛けれるとかみたいな、なんかプライベートとパブリックを少し曖昧にしていくというか、都市部においてもプライベートはプライベートでパブリックはパブリックなんですけど、その間のちょっとグレーな部分っていうのを都市の中にセットしていくともうちょっと変わるんじゃないかなっていうのは、
うん、
まあ、多分そこは多分お二人の方が、
うん、
あの考えていくといろんなアイデア出ると思うんですけど、
うんうん、
なんかプライベートとパブリックのこの比率を空間によって変えていくみたいな、
うん、
だまあもちろん家も奥に行くほどプライベートになっていくので、
うん、
なんかそこをこう分けるんじゃなくて階層的にグラデーションで考えたらいいんじゃないかなっていうのがあります、
うん
うんうん、
なんかその複数のものが合わさったバランス感覚みたいな
ところ
でいくと、
うん、
なんか人間と自然の間、うん、合間のグレーなところというか、
うんうん、
その合わさるところで、
はい、
あのリジェネラティブとか考えてみたいなと思ってい て、
うんうんうん、
まあ、今回テーマがリジェネラティブなので、
うん、はいはいはい、
まあ、かやばっていう活動、あのかやぶきの活動をされる中で、
うんうん、
なんかリジェネラティブを意識されることとか、
うんうん、
あの、まあ、相良さんなりの リジェネラティブの定義だったりとか聞いてみたいです、
うんうんうんうん、あ、なるほど、あのなんかね、かやぶきやってる以上なんかデフォなんですよ、それが、
うん、
なんか、別段意識してないレベル、
うん、
だから無意識の層に落ちてるようなレベルなので、うん、なんかこう改めてこう考えてみるとなかなか難しいテーマだなとも思ったんですけど、
うんうん、
でもまあなんかそのなんていうんですかね、茅葺きの持ってるそういう本質的な部分を、うん、なんか まあ、そうやってこう横文字で一回抽出してそう、あのなんかよくあるじゃないですか、まあ持続、サスティナブルもそうじゃないですか、かやぶきもサスティナブルはデフォなんですよ、であとなんかあんまり好きじゃないんですけどパーマカルチャーとか、マインドフルネスとか、マクロビオティックとか、なんかもともと日本に伝統的にあったもの、特にパーマカルチャーなんかも、日本の有機農業をオーストラリア人が学んで、持って帰って体系化してまた戻してきたのがパーマカルチャーとか、マインドフルネスとかって禅の瞑想じゃないですか、それをあのシリコンバレーの人たちがそうやってこう置き換えて、で今日本でやってるって、なんかなんて言うんですかね、結構歯がゆいんですよ、なんかこの
今生きがいが
入ってる唯一輸出できたのがこんまりの断捨離じゃないかなぐらいの感じなので、なんでそのなんて言うんですかね、これは多分明治とか戦争の影響もあるんですけど、自分たちの生まれたとこにもともとある知恵を自分たちが再解釈して発信すればいいのに、なんかやっぱ外から発見される機会が多すぎるっていうのがあって、なんか僕よく下向いて歩こうって言うんですけど、上とか前じゃなくて下向いた方がいいよって言って、やっぱその自分の住んでる足元に、おじいちゃんおばあちゃんの何でもない知恵にものすごくなんか大事なものというか、まあ数千年間蓄積されてきたあの一番いいものがあるので、でそれをだからあのさっき言ったようになんかその翻訳するような形で、やっぱりこの半世紀以上か70年ぐらい戦後でそういう思考体系のアップデートって止まってるので、なんか70年分のタイムラグを埋めるようなアウトプットを今生きてる若い世代がやっていくと、なんかすごい素敵な国なんだのになって思うんですよ。なのでまあなんかそう、まあ、かやぶきをもう一回現代に70年のタイムラグを埋めてアップデートしたらどうなるかっていうのをなんか実践してるみたいな だけの話かなっていうのがあります、
いや本当になんか今回ご質問ね、今回インタビューさせていただくにあたって、かやぶき建築とかその取り巻く、仕組み自体がもうリジェネラティブ
じゃんと思って、だからそれをだから置き換える、だからやっぱ例えばじゃあかやぶきがすごいいいってなったからといって、じゃあかまどでご飯炊いて、薪でお風呂入ってって、できますかってできないじゃないですか。でもそのかやぶきの持ってるその本質的なとこを維持しつつ、中は内装は現代的に現代人が住みやすい形にしたらいいし、もちろん Wi-Fi も完備したらいいしみたいな、なんか70年間空いちゃってるか分かんないんですけど、もしこう順当にアップデートしていってたらどうなってただろうかっていうのをなんか逆算して考えてるみたいなだけなんで、みんなにとっては70年空いちゃってるんで突然現れたみたいな価値観に見えるんですけど、僕的には結構地続きで、だからこう時代ごとに変わっていってたとしたらどうなってただろうっていうのをなんかこう実践としてやっているみたいなだけですね。
具体的にこの暮らしの中で今その失われてしまったこの買い武器の仕組みみたいなのをどうやって今デザインしようとしているとか、
なんかものすごく単純に、うちもちょっと建て替えたいなと思ってるんですけど、なんかかやぶきもまあいろんな段階があって、伊勢神宮みたいなもう超高級なバチバチのかやぶきもあれば、How is life であったみたいな稲わらを使って自分たちでできるラフなやり方があるので、そのラフな方のやり方で自宅をちょっと作ってみたいなと思って、そのお米を食べて作ってる以上わらって手に入るので、なのでなんかその農業の副産物として出てくる藁を使ってラフに屋根を拭いて、で 2,3 年おきにコンスタントにあの吹き替えていくみたいな、であの中身はすごい現代的な作りの家を作ってみたいなっていうのがあって、なんかそういう実践、なんかよくかやぶきに住むってなったらあのリストラ、リストラじゃないな、退職したサラリーマンが蕎麦屋するみたいなイメージあるじゃないですか、
脱サラ
のなんかそういうなんかあの古臭いものじゃなくて、
ちょっとこう極端に振るみたいな、
そうじゃなくて、であれはやっぱ昔のかやぶきそのまんまを使ってるので大変なんですけど、なんか現代人にとって一番無理のないかやぶきのあり方っていうのをちょっといろいろ考えている途中でもあるんですけ ど、
あのそもそもかやぶき、屋根という仕組みを、あの構造としてあまり理解
できない、そうですね、そうですね、
はいはい、そもそもどんなものなんでしょうか。
どんな技術も、
今それこそ 2,3 年で
っていう
話でしたけど、なんかまあもっと長いスパンのものもあるって話もあったりとか、冒頭でその一番簡単な編み方、なんかいろんな種類の編み方があるのが、 ちょっとそこら辺聞いてみたい、
うん、そもそもだからかやぶきっていうのは例えばなんていうんですかね、あのすすきとかよしとか稲わらとか小麦わらとかいわゆる、農村の生活の中で、身近に大量に手に入る植物を利用して、
うん、
自分たちの住まう、家の屋根を作るっていう技術があって、でしかもそれはその屋根を作るためというよりも、今みたいに化学肥料がホームセンターとかで手に入らなかった、うん時代に、やっぱ自然の有機物をいかにこう田畑の肥料にするかっていうのが重要な課題だったので、うん、将来の肥料を頭の上で作ってますみたいな、
うん、
でついでにその間の自分たちの生活を雨風から守ってもらうみたいな知恵としてあって、うん、で
お蚕とか、
うん、あそうお蚕さんの、うん、あのなんするためにかやぶきのエネルを使ったりとかっていうのも伝統的にあって、ねうんで何だろう例えば一番高耐久な素材でいくとススキとかヨシって言われる硬い草なんですけど、はいはい、大体20から30年ぐらいの寿命があります、うん、一世代に1回みたいな感じです、うん、で、さっき言ったような稲わらとかを使うとすごい柔らかくて、そんな強くない草なんですけどで、まあ、大体でもしっかり吹けばなんか7年ぐらい持つしラフに吹いたら本当1年なんですけど、
うん
でそうやってなんかこうラフに吹いてコンスタントに吹き替えるっていうのは、コンスタントに土に返すっていう考え方なので、
うんうん、
だから来年の肥料を今上で作ってるみたいな、うん、だなんかそこの、循環のサイクルの輪っかの大きさって結構調整できるんですよ、
うん、
ミニマム1年でマックス30年みたいな感じなので、うんうんうんうん、なんか結構階層的になんかいわゆる瓦みたいにこうやってしまえば何十年持つとか、
うん、
割れたら1枚だけ交換っていうものじゃなくて、うん、もうちょっと有機的 な、
うん、
なんか存在としてあの貝吹き屋根はあるというか、うん、建築だけで考えるとちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、うん、なんかそういうもの
確かにその後の肥料とかも考え
ての
つながってるって
そうそうだからなんか一本の落葉広葉樹を人工的に作ったみたいな、
うん、
なんか落ち葉ってこう落ちて次の肥料を作るじゃないですか、
はい、
あれに似てて
なるほど
なんかやがてこうハラハラと地面に落ちてきて土を肥やしてみたいな、
うん、いやでもまさに人が手を加えることで自然に、うん、なんていうの土地や地球が良くなってい
くあそうそう
まさに理事
しかもかやぶきが面白いのが、うんまあ、草刈って屋根拭いて土に返すっていうのは、うん、あの環境に対して負荷をかけてないのと、
うん
人が関わることでより良くなってるんですよ、うんまあ、生物多様性の面から見た場合なんですけど、うんなんか人が手を入れないと日本の自然って、草原から次松とかが生えてきて、うん、でこう林になっていって森になって最後極草林っていうあの神社の鎮守の森みたいな、
うん、
ああいうなんかちょっと薄暗いビリジアンの森になるんですけど、はいはい、極草林って実はそんなに生態系豊かじゃなくて、
うん
常緑樹なんで 冬になっても葉っぱが落ちないので地面がずっと暗いんですよ、うんで下草とか中低木っていうのがいなくなって、
うん、
環境のレイヤーが結構極端になっちゃうんですけど、
うん、
こうかやぶきみたいに草を刈ると常にこう芽吹きの状態をキープできるので、
うん、
毎年こうオギャーと生まれるみたいな、うん、なんか人間でもそうですけど一番フレッシュな状態を人工的に保つことによって、
うん、
スミレみたいなタンポポみたいなあの背の低い植物も花を咲かすことができるし、
うん、
みたいなでそのススキの成長に合わせてなんか万葉集に出てくるような秋の七草とかも一緒にその環境の中で、育ったりすることができたり、うん、あとカヤネズミっていうススキ草原に、うん、みんなスー見たと思うんですけど、
はい、
ススキ草原になんか依存したようなあの生物が暮らすことができたりっていうのがあって、まあ、田んぼなんかも本当そうなんですけど、
うん、
なんか日本の自然って人間が関わる方が実は良くなるというか、
うん、
自然が自然単体で到達できない領域に人間が関わることで行くことができるっていうのがあるので、うん、なのでこう積極的にこう人間が自然に関わった方が日本の場合は実は、
うん
人間にとっては心地いい環境になるし、
うん、
自然にとっても自分たちじゃ到達できない領域を作ることができて多様さが生まれるみたいなところがあります、
うんうん、なるほどなんかそれを聞いてると、うん、本当完璧なシステムだ
いやそう完璧なんですよ完璧なんですよ
なんでここまで減ってしまったのかみたいなところと、
はい、
やっぱ今その田舎の方に行くと、
うん、
かやぶきもともとかやぶきだった屋根の上にトタンとかを敷いて、
はいはいはい、
みたいな家が目立つの
はい、
それはなんで起こってしまったんです
か？それはねもう単純に戦争に負けたっていうのがやっぱりいろいろ考えていくと大きくて、
うん、
そのやっぱこういう生活こういう文化を育んでたからアメリカに負けたんだみたいな っていうのがやっぱおじいちゃんおばあちゃんの話を聞いてるとコンプレックスとしてあって、で要するにだから自分たちの培ってきたものを一回否定することによって、でそのアメリカ欧米に追いつけ追い越せっていうのが戦後の高度経済成長期なんですよ、なのでおじいちゃんおばあちゃんたちに話を聞いてるとかやぶきに住んでることが恥ずかしいっていうのがベースにあって、お金があったら瓦にしてたとか、あのハウスメーカーの家にしてたっていうのがあって、お金がなかったからうちはかやぶきのまんまやねんってこんな汚い家触らせてごめんなみたいな、っていう考えがベースにあったので、いろいろ話を聞いていくとやっぱりその戦争に負けたことによってなんかこのままじゃダメだっていうので一回否定して欧米の文化を取り入れることによってこの高度経済成長で今の日本があるっていう、まあ、でも逆にその結果今また一つ行き詰まってしまってるみたいなところもあると思うんですけど、やっぱりその一回こう圧倒的に負けてしまった経験があって自己否定が入っている中で、こんな家に住んでたから負けたんやっていう話になったわけでしょ、文化住宅って分かります、昭和の頃になった、何なんそれっていう話ですよ、僕からしたらいや茅葺きの家の方が文化住宅やろうと思うんですけど、やっぱそういうことなんですよ考え方として。そんななんかあの本当に蛮族みたいな家に住んでたらダメだから、そういうちゃんとしたあの文化のある家に住みましょうみたいな生活改善運動っていうのが1950年とかかなにあったんですけど、そうやってこう自分たちのやってきたことをまあ否定していった歴史がある中で、だ高度経済成長の GDP の上昇と茅葺きの減少で多分こう綺麗にクロス してると思うんですけ ど、 なのでやっぱり1950年代とかの映像を見るとまだまだ怪物機たくさんあるんですけど、
ああ
そ、 うなんですね、そっからやっぱり、まあ、田中角栄のせいじゃないですか、今 P ですけど、あの日本列島改造論っていうのがあった時にやっぱりなくなっていったんじゃないかなっていうのはあります。
なんかアフリカに行った時も、あの思ったのが父の住居に住んでたのが普通だったんだけども、なんかそれが恥ずかしいもの
と、
全近代的なものとして、だからお金ができたらあのコンクリートのモダンな家を建てることがステータスシンボルになってしまって、まだ土の家に住んでるのダサみたいな
メンタリティが
生まれてしまう。
同じです同じです、
それをこう今新しい世代の若者とか、あの建築家とかがこう、メンタリティをそもそも変えていこうみたいな。
いやそうです、もう僕もおじいちゃんおばあちゃんのメンタリティを変えようとして頑張りましたけど、やっぱ間に合わなかったというかね、寿命がやっぱり、まあ、こう恥ずかしいまま死んでったおじいちゃんおばあちゃんいっぱい知ってるので、でもなんか死んでしまったけどあの世から見てるという前提でいくと、今茅葺きがこうやってこう少し注目されてきてるっていうので先祖供養してるみたいなとこがあって、なので多分どの国のどの文化も一回通らないといけない道だと思うんですよ、アフリカもそうなんですけど、でもなんかなくしてしまった頃にあれってならざるを得ないというか、やっぱそのキープしたまま次にはいけないし、でもなんかその次に行こうとする時にその元々の思考とか知恵とか、なんかレヴィストロースの野生の思考もそうですし、吉本隆明のアフリカ的段階についてみたいな、そうですけど、もともとあった知恵は多分そのまま現代においても使えると思うので、なんかそこをどうアップデートして社会実装できるかっていうのが、結構これからの社会が特に都市部がですね心地よくなるヒントなんじゃないかなっていうのを思います。
なんか草冠自体も結構若い方も、あの仕事に入って、結構全国からいろんな方来てると思うんですけど、彼らの感覚っていうのはどういうところにこう惹かれて皆さん来てるんですか？
やっぱなんかうちも20代がほとんどなんですけど、まあなんかなんで来たかみたいな話をすると、やっぱり例えば建築を学んだ子がこう課題でコンクリート何階建てのビルとかを描きなさいって時に、でもこれ将来全部ゴミになるねんなとかと思っちゃうと線が引けないんですって、でなんか建築したいけど困難したいわけじゃないっていうので悩んで調べた結果、茅葺きに行き着いた子が、ああ完璧やんってなってうちに来るとか、あとなんかその生物多様性とか環境に対して興味のある子がなんかそういうのに関わった職種に就きたいっていうのでリサーチした結果茅葺きに出会って働きに来てくれたりとか、なんか今の世代なんかそういう感じの考えがベースで来る子が多いですね。昔はなんかあの橋にも棒にもかからん僕みたいなやつがこんな仕事しかねえわみたいな感じでやってた職種なんですけど、なんかこう今はなんかそうやってある種リテラシーの高い若者が集まってきてるなっていうのがあって面白いです。それ、
なんか昨日のりくんと話してたんですけど、彼今姫路に行くじゃないですか、で姫路でもかやぶきをちょっとやってみたいみたいなことを言ってて、 でこの間リサーチしたらなんか近くにかやばを見つけた。
本当に、
うんうん、もう本当うっそうとして誰も手つけてないようだったから、はいはいはい、行政かな、うん、かなんかに聞いてみたら、うん、なんかどうぞどうぞ。
いやそう本当そうです。
つまり行政からするとそこはメンテナンス費のかかる、
そうです、
目をつむりたい。
しかも、雑草なんです行政からしたら。
そうなんですよね、うん、だけどあの彼がカットすることによって、うん、まあ、綺麗になるのどうぞ
なるし、彼も材料が手に入るっていう。
そうそう、だからあこれやんと。
そう、なんかコンセプチュアルアートに近いんですけど、うん、ちょっと見方変えると全然違うものに見えるみたいな、うんうん、
確かに、
うん、
かやばについてもじゃあ教えてください、はい、どうやってその材料、かやぶき屋根の材料が取れるものなんですか、
はい、どうやって、すごいざっくりした質問です。もともとはその農村の生活の中で、必然的に生まれてくるというか、うんうん、例えば牛を飼ってた時代に牛に毎日、うん、餌をあげるために草を毎朝かかってあげるんですけど、うん、その時に選択的にススキは刈り取らずに置いておいて、うん、かやぶきに使うとか、うん、そこ将来の肥料を確保するためにやっぱそういう、なんか草原腹っていうんですけど、腹っぱの腹なんですけど、うん、そういうなんかかやぶきの材料のかやであり、有機肥料としてのススキが手に入る場所をキープしておくとか、うん、みたいな作法があって、で今はなんかそういう風にやってるとかほとんどないんですけど、まあ、かやを専門に刈り取ってる業者とかがいるので、うん、静岡県の御殿場の自衛隊の演習場とか、うん、あれ永遠ススキ草原なんですけど、うん、そこで刈り取って出荷してくれてるのと、あと熊の、あそこだ、何県やったっけ、熊本県か、はい、の阿蘇の外輪山っていう火山の周りですけど、あそこも、うん、草千里って有名なんですけど、うん、あそこもススキが生えてるんで、そこでススキを刈り取って出荷してくれてるっていうのは、かや屋さんが今いるって感じですかね。
で全国に今は出荷して、
そうですね、っていう昔はだから自家用のかやを自分たちで調達してたんですけど、うん、今は専業化してる、まだある種むちゃむちゃ現代的な流れに沿ってるんですけど、うん、専業化した業者がいて、うん、それを出荷してるっていうのと、草冠、うん、に関してはさっき冒頭に話したみたいな近畿圏で潜在的にススキ草原が生えて観光地になってるところがあるんで、
うんうん、
そのススキを刈り取ってもらって買い取ってるみたいな感じなんで、うん、半分ずつぐらいですかね、
うんうん、
なんか前回お会いした時に、うん、ススキってでもなんか街中に結構生えて、
生えてます生えてます、
肥沃な大地じゃなくて結構過酷な、うん、それこそ線路の脇とかでもゴーゴー生えてたりするっていう話があって、うん、
はいはい、
面白いなと思って。
そう、日本の植生の中のパイオニア植物なので、
はい、
例えばどっかをガサッと造成したら真っ先に入るのがススキなんですよ、
うん、
でススキが生えて少しずつ土を作って次松の木とかが生えてきて、うん、少しずつこう土壌を作っていくための切り込み隊長みたいな、
うんうん、
どこだったっけ、小笠原諸島か、火山が噴火した後の荒れ地に今ススキがめっちゃ生えてるんですよ、
うん、
でそのススキの根元に溜まった土に今灌木っていう松みたいな木が生えてきて、
うん、
極草林に移るスタートの景色が見れるっていう、
うん、
だから日本のその言ったら火山の国じゃないですか、火山と地震の国の土壌に最も適した植物だ、勝手に水もあげないし、
うん、
肥料もあげなくても生えてきてくれるから、うん、かやぶき屋根に使ってたっていうのがあって、でそういう生命力があるから都市化した部分でも線路の脇でも、うん、道路の脇でも、うん、どんどん生えてきて、うん、でそれが今さっき言ったように雑草扱いになって、うん、なんか処分されちゃってるみたいな状況はあります、
う
ん、
なるほど、うん、でもそれがそれこそこう材料というか宝として、うんうん、見たら街中のいろんな空き地、
うん、あ、そう
そうそうそうそう
そう
そう
そうそうですそうですよ、本当に高速道路の乗り面とかもそうなんですけど、もう中央道とか走ってるとたまんないんですよね、うわーめっちゃ生えてるみたいな、買ったらすぐ出荷できるのにみたいな、本当なんですよ、雑草なのか、うん、材料マテリアルとして見えるのかっていうのが、うん、知ってるか知ってないかっていう、なんかそこだけなので、
うんうん、
なのでなんかそういうふうになんか都市部でもそういう空き地に生えてるなんかススキを集めればね面白いと思うし、東京の茅場町なんかねも
とも
と茅場なので、
そう、
ただ今茅場町に茅ないと思うんで、
でも多分茅作るプロジェクト、
いや面白いと思います、もしくはなんか本当に探せば少しぐらいあるかもしれないし、
なるほど、
うん、
茅葺き屋根以外もなんか使いようってあるんですか、
う
ん、例えばこの
編、はい、んでたりしたり、はい、なんか炭俵っていう昔の炭を入れる俵はススキで編んでたりとかするんですけど、でもほとんどがねそういう、ラッピング系の素材って藁の方が、主なので、ススキは主に屋根ですね、やっぱり、
なるほど、
うん、メインとしては、うん、
ありがとうございます、はい、 これ多分中島さんからの質問だと思うんですけど、うんうん、こういう今の仕組みみたいなものを継続的に担保するために、
うんうん、
行政の政策とかについて可能性もしくは課題があれば聞きたいです、
うんうん、ということ
です。
まあ、なんかもうちょっと勉強してほしいなっていうのが常に行政に関してはあるんですけど、例えばそのさっきの茅場の話でいくと、まあそういう行政の管理している土地に生えているあのまあいわゆる雑草として見られているススキを借りたいという時に、まあ快く承諾してくれるとか、なんかそこに対するまず理解があるかどうかとかっていう、なんかなんだろうな、大きな面積がいったりするので、やっぱ公共の管理の場所っていうのが多いので、まあ河川とかもそうですけど、それに対してその茅葺き屋根っていうものをまあ維持するための材料を調達するための場として、なんか私的な利用ではなくて、なんか文化に関わってるような活動としてちゃんと認識してもらうっていうのがあったり、例えばその茅葺きをまあ新築するしやすくするために法律の緩和措置は今国会議員さんたちとか行政と取ったりしてるんですけど、まあそうやってだからなんか法律でダメなとこが多いんですよ。
新築ができな い,
いあの都市部においてはなかなか難しいです、ね、
燃え広がるから
ですよ、ね、そう、あの屋根と壁って燃えてはいけない、それで作りなさいっていうルールがあったりするので、なかなか新築は難しかったりするんですけど、でまあ郊外に行くと建てれたりするんですけど、例えばなんかそういうのを建てることに対するバックアップですね、まあ、なんかもう一番いいのはなんか新築で買い引きするときは補助出しますっていうのもそうですし、例えばそういう環境に配慮した本当の意味でね、環境に配慮した茅葺きとか土壁とか使った家を建てたら固定資産税はじゃあ 50% 免除しましょうみたいな、なんかそんなんでいいと思うんですよ。なのでそういうなんか変なものというか特殊なものではなくて、もっと長いタイムスパンで見たときに、まあこの国土にとって非常にクリティカルなものとしてちゃんと行政が評価して、なんかそれに対する行政ができる措置っていうのはそのお金のことしか基本的にないので、あとまあ広報的なとこもありますけど、なんかそうやってこう環境に配慮した空間に住むことに対するなんか国民のリテラシーになんかこう訴えかけるようなことがいいかなと。だから昔家電エコポイントとかあったじゃないですか、家電買い替えたらエコポイントつきますよって、意味がわからんっていう全然意味がわからんっていう、そういうんじゃなくて、やっぱりなんかそうやって本物をちゃんと行政が見分ける力っていうのをちゃんとつけてほしいなっていうのがあるので、まあ、行政的にはさっき言ったようななんかそういうなんか快くそういう場を提供してくれたり、なんか固定資産税とかを免除するみたいな行政的な措置の関わり方ってあると思うので、なんかそういうことをしてくれればいいなっていうのと、あとはまあ あったかく見守っといてくださいっていうか、グダグダ言うなとう、ね、みたいなところがあるかなっていうのありますね。
ありがとうございます。
はい、
今挑戦してみたいこととか、将来の夢なんか今できてなくて、というかなんか将来的にこういった風景が見れたらいいなってあったりしますか？
なんかそれはさっきも言ったんですけど、なんか茅葺きを現代にこの70年ぐらいのタイムラグをアップデートした時に、なんか何が一番クリエイティブかなと思った時に、やっぱ法のカスタマイズなんですよ、そのオランダとかヨーロッパに行くと法律のカスタマイズをして新築が今2000棟とか建ってたりとかするんですよね、なんかこう面白い茅葺きを作ったり、今僕が東京でやってるようなことをやるっていうのも大事なんですけど、もう単純に茅葺きを選びたいと思った人が選べる状況がないので、なんか選びたいと思ったらストレスなく選べる状況に持っていこうと思うと法の緩和措置を取らないといけないっていうので、これはだから挑戦し続けてるとこでもあって、で少しずつまあ状況は良くなってきてるので、まあなんか5年以内ぐらいには多分実現できるんじゃないかなっていう段階までは来てたりとかするので、なんか挑戦してみたいことっていうか挑戦してることはなんかそういうことですかね。で将来の夢でしたっけ将来の夢は別にもう毎日充実してるんで、まあ見たい風景とかあるんですけど、まあなんか最終的には自分がその実践者として静かに暮らしたいっていうのがあって、今はやっぱり知ってもらわないとなくなるし始まらないので、その切り込み隊長的客寄せパンダ的にあちこちに行って話したりとか、何か分かりやすい表現をしたりとかしてるんですけど、最終的には自分がそういう 茅葺きの家に住んで、うん、淡々と暮らしてるみたいなのを見たいですね自分で。そうだからなんかそれの連続がつながっていて新しいなんかこう集落の風景みたいなものができたらそれはそれでいいなと思うんですけど、なんかまずは僕一番好きなのは家のソファーなので本当はあんまりあの出張行きたくないんですよ。アウトドア派ではないので、実は結構潜在的にあのインドアなので家のソファーでゴロゴロしてゆっくり本読むとかっていう時間が全くないので、なんか夢としてはしょぼいかもしれないですけどそういう風にしたいなっていうのがありますね。
ありがとうございます、はい、中島さんの方から何かありますか。
はい、とても面白いお話をありがとうございます。
い
ろいろご質問を逆にさせあのしていただいた中で追加でお伺いしたいなということがあって、
はい、
その法のカスタマイズとかっていう話で、
はい、
でおっしゃる通りその、まあ、市街化区域だとその対価とか効果とかっていうところで、はい、まあ、その常設物は難しいんだろうなっていうふうに思っていて、どうやったらできるかなっていうことを、はい、思いながら聞いてたんですけども、はい、仮設物とかであればそういうことを今からインスタントできるんだろうなっていうふうに思っていて、はい、そういう都市空間で仮設的にこう要するにこう建築物ってこう1年以上経っているとその仮設じゃないっていう建て付けだと思うんですけど、はい、そうやって 2,3 年でこう引き換えていったり、なんかずっとこう手を加えていかないといけないっていう意味だとですね、よりこうなんかそういういわゆるコンクリートでこうなんか50年60年ずっと同じ状態っていうようなものではないと、より仮設的なものだなっていうふうに捉えられると、この、まあ、抜け道じゃないんですけど、できたりするんだろうなっていうことを思いながら伺っていたんですけども、
はい、おっしゃる通りです。
公共空間とかそういう都市の中でこう人が多く、まあ、この前の今やってらっしゃるギャラマの、そうですけども、ああいう都市空間でこう挑戦されてみたいことっていうのことがもしあれば何か教えていただきたいなっていうことがある、まずあります、
はい、
いかがでしょうか。
まあ現在もこうやってることの延長でもあるんですけど、なんか陶芸家の浜田庄司さんが言ってたことで、まあ、農村で健やかに暮らしてそこで生まれるものを都市に送り続けたいみたいなのがあって、なのでなんていうんですかね、そのいろいろと今こう悩んだりとか本当にこれでいいのかなって思いながら都市に暮らしてる人って多いと思うんですけど、でもそもそもやっぱりなんかこう検索してヒットするとか街を歩いててそういうものを目にするっていうきっかけが少なすぎると思うんですよね、なのでもうそういうなんかギフトをもっと街の中に多くたくさん、いっぱいなんかこうセットしたいというか、ギフトを送り続けたいなっていうのがあるので、さっきおっしゃったようにその、まあ、仮設物的な扱いにしてもっとたくさんの場で茅葺きに触れてもらえるようにするとか、内装であったら内装制限とかもかかっちゃうんですけど、なんか重機っていう形だとその辺関係なくなってくるので、なんかこう茅葺き屋根とか茅の壁とか内装難しくても重機としてポンと一つなんか自分の好きな店にそういうものがあって、うわこれなんだろうみたいなところから茅葺きに出会っていったりとかするので、まあなんかもっと今よりも多く都市に住みながらもそういうものをなんか茅葺きのとかのその息吹を感じれるようなものをこう送り続けたいとかセットし続けたいみたいなのはありますね。
はい、ありがとうございます、はい、それなんか私もぜひやってみたいなと、今その祖父の実家仕方の実家がちょうど長野にあって、
はいはいはい、
んですけど、
はいはいはい、
なんか自分自身もできるじゃないかと思って、
はい、まさに
市街化調整区域だったので、
あ、素晴らしい
できるなっていうこと
はい、
でそのあとお話伺っていた中でその行政の話をされて、はい、していただいたと思うんですけども、その中でその調達するときにそういう河川とかでこう、
はい、
温かく見守ってほしいとか、
はい、
その文化的にこうやってるんだっていうことについてこう、多めに見てほしいっていうようなことをおっしゃっていたと思うんですけども、
はい、
結構そういうその茅葺きのその調達っていうのは結構そういうところから取ってこないと大変なんだなっていうふうに見受けしたんですけども、そういうその調達っていうところは普段どういうところから取っていらっしゃって、買っているところについて教えていただけないでしょうか。
はい、なんかもう大きくはその、茅の業者さんに、何千束お願いしますみたいな感じで、注文して、こう発送してもらうというか送ってもらうっていうのがあるんですけど、まあ、それを やってると、例えばまあなんか蚊帳が取れなかった年とか、もしくは蚊帳の注文が殺到した時に、手に入らなくなってしまうので、その近畿圏のいわゆるその蚊帳の流通に乗っていないが、その蚊帳としてたくさん生えてる場所に声をかけて、でそこの、地域の方々に刈り取ってもらって、我々が現金で買い取るみたいなのと、もう一つは現代においてあまり使われなくなった蚊帳の一つとして、その稲わらがあるんですけど、うん、稲わらってあの日本で一番栽培されてるのに一番使われてない蚊帳なんですよ、うん、栽培面積は実はススキとかよりはるかに大きくて、うん、125万ヘクタールかな、うん、ススキが25万ヘクタールとかなんですけど、うん、であんなにだお米食べてる以上手に入る蚊帳なんですよ、
うん、
でそれを、最近まあ都市部で内装とかにやってるのはほとんど稲わらなんですけど、うん、なんかその今、まあ、かやぶき職人たちがかやとしてあまり見なしてない稲わらをかやとして、なんだろうな、こう近隣の若い有機農家さんたちが結構多いんですけど、なんかこだわってやってる人はこうちゃんと稲木干しをして天日干ししてお米を作ったりするので、そうするとわらが手に入るんですよね。で農協と契約してる人はもうコンバインで刈り取ってわらも刻んじゃうのでわらが手に入らないんですけど、そうやってこだわってる農家さんたちの現金収入源として、あの稲わらを買い取るっていうのと、そうやってこだわった稲わらを使ってなんかクリエイティビティを持って新しいものとして作っていくっていうやり方で、まあ、この3本ですかね、なんかやり方としては。これはリスクヘッジも兼ねてるんですけど、やっぱその既存の流通に依存するっていうのはまあ現代社会がやってることと同じなので、なんかそこにあんまりおもねらないというか思考停止しないようにしていろいろと試していってるっていうところですかね。
ありがとうございます、
はい、
まさにそのなんかさっきこうその戦争に負けたからっていうようなところの中で、はい、その米 の, その作り方とか一番影響しているというか、
はいはいはい、
まあ、減反されてたりとか、はい、なんかそこをそういうふうになんか米農家だけ全然農家なんて儲からないらしい、
はい、いや本当儲からないですね、
うん、今祖父がやっててこれぐらいなんだって結構びっくり
する、びっくりするでしょう本当に、うん、
でびっくりしていて、はい、そういった観点からその稲わらっていうのはすごい可能性があるんだなっていうのは興味深く入って
ですです。はい、
あとですね、すいません、
いいえ、
どんどん聞いていっぱいあるんですけど、
何でも聞いてください。
素人質問で恐縮なんですけど、はい、その河川とかその例えばその東京で言えば荒川とか、
はい、
その利根川とか江戸川とか、はい、ああいうところに生えているようなものでも蚊帳っていうのは十分その現地調達で作るみたいなプロセスっていうのはあり得る話なんでしょうか。都市河川、いわゆる。
そうですね、あの可能なんですけど、なんだろうな、去年まで刈り取ってなかった場合結構荒れてたりするので、うん、使いたいなと思ったら一回除伐をしてリセットするっていう段階を経て次の、春以降に生えてくるものは使えるって感じですかね。 あとはだから河川なので河川事務所と結構国交省のことが多いんですけどとちゃんと話をして、なんかそのあのいわゆる公共の空間なのでこういう理由で使ってもいいですかっていう手続きは必要なんですけど、あのもともと伝統的にもう荒川とか多摩川とかあのそういうところの蚊帳は使ってたと思うので、もう一度除伐して手入れをしてあげるとあの綺麗な蚊帳が生えてくるので、一回まあ1年はかかっちゃうんですけど、もしくはあの現状国交省が河川管理で刈り取りしてる可能性もあるので、あの蚊帳としてじゃなくあの手入れとして買ってる場合は結構綺麗なものが今も生えてるんじゃないかなというふうに思います。可能性はあります。はい、
なんかありがとうございます。というなんか、まあ、バナキュラ建築道みたいなのは、うん、あの私も本当建築家だったんですけど、
はい、
あのすごい可能性があるし現代にいたしっていうところで、
はい、
あのいろいろやってみたいなというふうに思います。
はい、
はい、
ぜひ
ありがとうございます。
はい、
はい、一旦大丈夫です。ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
グッドニュースフォーシティーズでは毎週新しいエピソードを配信しています。次回もお楽しみに。Good News for Cities.